さん、いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパンのタカさんです。タカさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は浅田レディースクリニック理事長、浅田義正先生にお話を伺います。本日のテーマは、卵子の質についての気になるあれこれです。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私どもはですね、今日は品川駅もすぐでございますけれども、浅田レディースクリニックにお邪魔させていただいております。今日ご出演いただきますのは、理事長の浅田義正先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、先生、クリニックのご紹介と先生の自己紹介をお願いいたします。
はい、私の自己紹介としては、もうかなり高齢なんですが、32年前から顕微授精やってます。30年前から実際臨床の顕微授精、まあ、イクシーと呼ばれている、それを自分の手でやってきたという不妊治療専門のドクターになります。うちのクリニックは、2004年から始まったんですが、愛知県に2つ、名古屋駅前と春日井市というところの勝川、それに5月の末に開院したんですが、岡崎に新しいクリニックができました。
はい、
それから先ほど紹介していただいた品川と、はい、今4つのクリニックで不妊治療をやってます。
はい、ありがとうございます。先生、今週はですね、卵子の質についての気になるあれこれと題しているんですが、まずこの卵子の質って結構聞くと思うんですけど、具体的に何を指すのでしょうか？ぜひ教えてください。
よく患者さんが卵子の質が悪いと言われましたとか、卵子の質を良くするにはどうしたらいいですかということをよく聞かれるんですけど、
はい、
卵子の質と一言で言うことに、まあ、私は違和感はあります。卵子の質、まあ、具体的に言うと、私は3つぐらいの要素から成り立っていると思ってます。
はい、
でいつも私よく言うんですけど、卵子はもともとだんだん年とともに老化していく、まあ、生まれる前に作られて、まあ、二度と作られないのでどんどん老化していくと。そうすると卵というのはどんどん傷んでくるわけですね。でその傷み具合もそれぞれ、まあ、数も減るんですけど、
はい、
そういう本質的というか変えられないような卵子の痛み具合みたいなことが卵子の質の一つ、
はい、
でもう一つは、生まれる前にできた卵子がずっと長い間休眠状態にあるというか、ずっと保存されてる、
はい、
その遺伝子が働けるように再稼働しなきゃいけない。でだいたい原子卵胞という保存された状態からちゃんと使える卵子になるのに半年あるいはそれ以上かかると言われてるんですね。
はい、
その再稼働をしていくということで、その成熟度がちゃんと良くなければそこでいろいろな受精とかいろいろな操作をしても成績が悪いということで、卵の成熟度、
はい、
それから最後はですけど、これも、人の手ではどうにもならないんですけど、精子卵子になるときに親とは違った遺伝子の構成にすでになっていて、それが組み合わさって受精卵になる。で受精卵、まあ、軟骨受精卵ができたとかそういうことを患者さんは言うんですけど、
はい、
1個ずつがもう兄弟のように遺伝子の構成がそれぞれ全部違ってると、
はい、
だから受精卵何個あれば妊娠できますかという話ではなくて、という そういうことを説明するのに非常に苦慮するわけですけど、今言ったようにもともとの卵子の老化とそれを使える状態にするというのと、
はい、
それでもともとの遺伝子の組み合わせ、その3つで、まあ、卵子の質というのは構成されているんじゃないかなと私は思ってます。
ありがとうございます。
先生、今卵子が老化していく、それから成熟度ですね、それから遺伝子の構成という話がありましたが、この卵子の質が、妊娠や出産に与える影響について教えていただけますでしょうか。
まあ、卵子の老化で、まあ、端的に言えばだんだん受精してもその中の染色体異常とかそういうものが増えていって、まあ、妊娠率出産率はどんどんどんどん減っていくと。逆に、まあ、途中まで育った卵というのは妊娠率じゃなくて流産率になりますので、途中で成長が止まれば流産率がどんどん上がっていくという現象はまさに卵子の老化から起きている現象ですね。
なるほどですね。先生、卵子の質が低下する原因についてですね、もう少し詳しく教えていただくことは可能でしょうか。
もともとの卵子の老化は、はい、まあ、細胞の中の DNA というのは常に修復されながら使われているんで、年限が経ってもあんまり壊れてないんですね、
はい、
ただその DNA を束ねている、まあ、輪ゴムとか針金みたいなものが傷んできて、それでうまく染色体を分配できなくて染色体異常が増えるというのが今分かっているメカニズムの一つです。
年齢やライフスタイルについてなんですけれども、こうやっぱり年齢やライフスタイルが変わっていくことによって卵子の質にどのような影響を与えるんでしょうか。
一つ誤解が多いのは、はい、卵子、卵というと鶏の卵を思い浮かべると思うんですね。であれは卵の殻の中でひよこになるまでの栄養を産む前に、産む直前に全部入れて産むわけです、
はい、
ただ人の場合はそういうことがないので、まあ、鶏さんだったらどんな栄養を取るかとかどんな餌を取るかによってその栄養の質は変わってくると思うんですけど、はい、人の場合はそれが全くないので、うん、だから関係ないんですね、
はい、
だからライフスタイルや何か行動で卵子の質を良くするとかの老化を抑えるとかそういうことはできないのが今の実態だと思います、うん。
先生、サプリメントであったりですね、こう栄養素、まあ、こういったもの最近流行ってると思うんですけども、こういったものが卵子の質に良い影響を与えるということはあるんでしょうか。
これは全くないと言ってもいいと思います。
これはないと、
ね、ただし、例えば葉酸のサプリは妊娠前から私も飲んでくださいと言ってます。それを飲むことによって赤ちゃんの神経系の奇形が予防できます。ですから妊娠するということとそれは体づくりとか生活習慣は影響しないんですが、
はい、
妊娠した後はお母さんの健康が赤ちゃんの成長に影響するんで、はい、妊娠した後のために、栄養をとっておくとか、はい、葉酸は妊娠前から飲んでおく、それは必要なわけですね。それがプレコンセプションケアですね、もともとは。ですから人の場合の妊娠って全然条件関係ないですね。戦争があろうが、食べるものもなくてもちゃんといっぱい世界中子供がいるわけです。若い人がいればいっぱい子供がいる。先進国で栄養状態も衛生状態も良くなって、で妊娠率が伸びるかっていったら全然伸びてない、むしろ減ってるという、
はい、
そういう実態があるわけで、だから妊娠することと赤ちゃんの健康は別と考えてほしいですね。そこが一番大きな誤解を生んでると思います。
先生、ありがとうございます。ストレスとかそのあたりに関してはいかがでしょうか。卵子の質に何か影響を与えますでしょうか。
卵子の質そのものには影響ないと言い切っていいと思うんですが、ストレスがあるともともと体の中の自律神経系のところのホルモンに異常をきたすと排卵とか月経周期に異常をきたす可能性があるんで、そうすると自然妊娠では排卵しなければ妊娠しないんで影響があるかもしれない。ただし、まあ、不妊治療の場合は まあ、卵巣刺激をしたりとかそういうことでそれをコントロールしちゃうんで不妊治療では全く影響がないというのが回答になります。
ありがとうございます。卵子の質を保つために年齢に応じた何か対策というのは先生あるんでしょうか。
まあ、だんだん妊娠率が低くなってくるのでそれに合わせてやっぱり不妊治療もしっかりやっていかないと結果が出ないということで、はい、まあ、年齢に合わせたいろいろ対策をしていくということですね、はい、それから年齢が高くなるということはすなわち生き残ってた卵子というのは卵子の老化が強いので使える状態にするということになるとやっぱり卵巣刺激できちんと遺伝子を再稼働した卵を採取しないと結果が出ないということでより年齢が高くなると卵巣刺激がより重要になってきます。まあ、生理があっても、はい、まあ、生理が上がる9年とか10年ぐらい前からほとんど自然妊娠できないというのはそういうことで、はい、きちっと排卵してなくてもホルモンさえ動けば月経が来るんで、はい、だんだん高齢になってくるとそういう周期になってくるわけですね。だから妊娠しにくくなる、
はい、
だから生理は直接妊娠率とはあんまり関係ないんですけど、まあ、そういう状況が変わってくるんで年齢に合わせてそれに対して、まあ、より効果のあることを選んでいかないと結果が出せないということになると思います。
やはり年齢に合わせてですね、効果のある対策が必要ということですね。
次の質問させていただきます。卵子の質が低い場合なんですが、先生、胚移植の成功率にはどのように影響いたしますでしょうか。
まあ、卵子の老化というか高齢の人から卵を取っても、はい、実は受精率と変わらないんです。ただそれがだんだん育ってくると、ね、胚盤胞になる率は少しずつ下がってくると、
はい、
いうことで、まあ、ただ胚盤胞になっちゃえば、というかそこまで育った卵というのは年齢相応の妊娠率という結果ですね。ですから特に、まあ、年齢以上に成績が悪いとか、うん、そういうことではなくて、まあ、卵がちゃんと取れたら、はい、結局それは同じ結果になるというふうに思っていただきたいと思います。
はい、未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。浅田レディースクリニック理事長の浅田義正先生にお話を伺います。先生、お願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、先生、卵子の質について、いろいろお話を伺ってまいりましたが、卵子の数についてはいかがでしょうか。
まあ、卵子の質は卵子の老化とか遺伝子の組み合わせというのは非常に偶然なんで、そこは変えられることができないですね、はい、そこは変えることができないということになります。ただ成熟した卵を取るというのは人による技術の差が出るというところなんですが、偶然でいろんなことが決まってるんで、ある程度の卵子の数があって初めて一人の赤ちゃんが生まれるというのが人の生殖の仕組みになります。で、まあ、35、6歳ぐらいまでは十何個の卵で一人の赤ちゃんが生まれるというのが体外性から出た数字になります。それが40歳ぐらいになると3、40個ぐらい、それがもう43、4歳から45歳になるともう100個を超えるぐらいの数がないと偶然うまくいく卵ができない、そういう卵に巡り合うチャンスというのはどんどん年齢とともにチャンスがどんどん減っていくということになります。ですから年齢を重ねれば、まあ、不妊治療でたくさん卵を取るということがより大事になってきます。
はい、ありがとうございます。卵子の質だけではなくて数も非常に重要という話を、お聞かせいただきました。
先生、卵子の質を評価するための検査についても教えてください。
一番端的に今検査できることは、はい、細かい遺伝子の組み合わせとかそういうのは検査できないんで、染色体異常だけですね、それは検査できます、でそれは年齢とともにどんどんどんどん上がってくるということはもう分かっているので、そういう検査があります。
そしてあの卵子の質の染色体異常に与える影響についても教えていただけますか。
染色体異常があると、その後の受精した後の卵子の成長が途中で止まっていくわけです、遺伝子の発現バランスが悪くなるので、成長が途中までしかいかない。だから妊娠率はどんどん下がっていくし、成長が遅く止まれば流産で終わるんで流産率が上がっていくということで、染色体異常があればあのほとんどの卵は生まれるまでいけないわけですね、ただ例えば13トリソミとか18トリソミとか、遺伝子によっては、死産で終わるとか、それからダウン症のこのように、21番目の染色体が3つあって非常に小さな染色体なんで、その中で、3分の1か4分の1の子は生まれてこれるというのが仕組みになります。
先生、肺の染色体異常はどれぐらいの割合で起こるのでしょうか。
これは若い人でも、検査法によって違うんですけど、今分かっていることで言えば若い人でも4割ぐらいはあるだろうと、それが40ぐらいになると、6割7割ぐらいになっていくと、で45歳ぐらいになるともう90何パーセント染色体異常という割合で増えていきます。
高い割合ですね先生。
いや、思ったより高いです、だから我々も見た目がいい卵といっても中の染色体異常分かんないんで、それを移植するって言ってこれはいい卵ですよって言ってもそれは嘘になるわけですね、だからその辺のところは解決したいなと思ってますけど、
その先生、染色体異常と流産や着床率の低下、この関係性について教えていただけますでしょうか。
今あるデータで言えばそれはもう本当に、直結するぐらい同じようなデータとして流産の率、それから着床率の低下っていうのは染色体異常の割合とほぼ相関しているというふうに考えていいと思います。
お時間となりました。今日は浅田レディースクリニック理事長浅田義正先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。